ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, risna no minasan, kyo 2020年1月8日、水曜日は、私、円田が1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは、皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これで最初のニュースです。マフーッ MD 政治法務治安調整大臣はジョコウィドド住所ジョコウィ大統領は権限規則の重複による海の安全を処理するための主要なタスク機能及び権限に関する一度は規則を設置しました。許可なく中国船を入港されたリオ諸島ナトゥナの海域事件後、マフーッ MD 大臣は中腹を見ました。これは1月7日火曜日、政治法務治安調整署で海上安全に関する特別調整会議の開会式で、マフーッ MD 大臣が語ったものです。マフーッ MD 大臣は法律に基づき、海軍は海上で防衛と法執行を実施する任務を負っていると語りました。しかし彼は海を保護する任務も果たす海安全保障局バッカムラがあることを知りませんでした。マフーッ MD 大臣はジョコウィ大統領は2019年12月上旬インドネシアの海の安全に関連する包括的な規制を準備するよう、政治法務治安調整大臣と海事都市調整大臣に指示しました。したがって、海の問題の処理はすでに存在するそれぞれの権限を低下させることなく一つのドアにあります。それでは次のニュースです。国会第一委員会のメンバーであるサイフル・バハリ・アンソリは火曜日にジャカルタで受け取ったリリースで、中国によって一方的に主張されたナトゥナ諸島付近の排他的経済水域 EEZ の問題はインドネシア共和国の主権に関連しているため、箇所評価しないでくださいと伝えしました。サイフル・バハリ氏はまた国際法とナトゥナ海の歴史的議論の両方による有効かつ信頼できるさまざまな議論スペクトルからインドネシアは重要地位を持っていると主張しました。さらにインドネシアはまたインドネシアの主権の一部として国際海法に従ってナトゥナに対する EEZ を 登録しており、インドネシア政府もナトゥナにさまざまなインフラを構築しています。豪雨はニューサウスウェール中州のいくつかの地域と同様に、シドニーからメルボルンに至る東海岸に沿って降っています。しかし地方当局は、気温が来週の金曜日に再び上昇すると予想し、ビクトリア州とニューサウスウェールズ州でより大きな火災につながる可能性があります。大雨が降り始めたにもかかわらず、世界を制限するためにスモークオーシャンは依然として非常に高いです。ビクトリア気象局は、メルボルンの水害が1キロメートル未満であると警告しています。これは1月7日火曜日、 BBC が報告したように、ニューサウスウェールズのグラディス・ベレジー・クリアン首相が語ったものです。気温の低下は、オーストラリア軍が森林火災の影響を受けた地域に食料やその他の人種を送る機会を提供します。軍隊は南オーストラリアのカンクルーと2軍隊と物資を送りましたが、大部分が燃やされました。また軍はニューサウスウェールズとビクトリアにも支援を送りました。韓国のムン・ジェイン大統領は、北朝鮮の指導者金正恩が今年韓国を訪問するという契約を守り続けることを望んでいます。ムン氏はまた、南北に両国関係の凍結を終わらせるために呼びかけました。新年の演説でムン氏はまた、核とミサイル計画に対する北朝鮮に対する米国の制裁によって妨げられた南北経済活動に対する政府のコミットメントを再確認しました。南北間の日国間関係の継続は、ワシントンと平壌間の交渉の進展にかかっています。ムン氏は、北朝鮮に日国間対話を回復するための韓国の努力に飢えるよう求めました。彼は南北関係の改善が核交渉を前進させるのに役立つと述べました。これは1月7日火曜日、テレビで放送された演説でムン氏が語ったものです。北朝鮮は、非核化交渉が行き詰まったと韓国とのすべての協力を差し控えます。海安全保障局バカムラ局長アハマッド・フィクロマン提督は、中国は両省との北ナトゥナの海域にさらに2隻の沿岸整備大戦を送っていると語りました。これまでに中国沿岸整備隊の船が3隻あり、そのうち2隻は北ナトゥナの海域で生き残っています。海安全保障局は現在、中国沿岸整備隊の動きを観察しています。なぜなら、送られた2隻の船が最初に生きた2隻の船を置き換えるのか、それとも重要さを追加したのかはまだわからないからです。アハマッド提督は1月7日火曜日、ジャカルタの政治法務治安調整所で、海安全保障局は中国の南沙から北ナトゥナの 海に向かって移動する2つの中国沿岸整備大船を建設しました。また海安全保障局は島中で合計3隻の中国船があるように、中国の物流船が待機しているのを見ました。元米国大統領チュリアン・カストロの広報者は、今エリザベス・ウォーレンを支持していると明らかにしました。2020年の米国大統領選挙で唯一のラテン系の候補者は、最初の立候補コンテストの数週間前に支持を表明しました。カストロ氏は先週民主党の大統領候補から辞任しました。現在2020年11月にドナルド・トランプと対戦する候補者はわずか14人です。ウォーレン氏に対するカストロの支持は、マサチューセッツ州の上院議員が2月3日にアイオワでノミネートコンテストが開始される前の重要な州に入った時に行われました。カストロ氏は、コンテストがラテの有権者の投票率が高いネバダ州のような州に移行すると、ウォーレン氏のトップクラッシュの運動家になる可能性があります。これは1月7日火曜日ツイッターでカストロ氏が語ったものです。カストロ氏は、ニューヨークのブレックリンデーのイベントでウォーレン氏とデビューします。2020年の大統領候補に辞任した時、カストロ氏は彼の支持者のためにビデオをアップロードしました。これで最後のニュースです。このニュースは朝日新聞から抜粋でお送りいたします。迷子になっていた3歳児を自転車ロードレースのプロチーム宇都宮ブリー戦の育成チームブラウブリー戦総長区の中3世が報告しました。宇都宮中央署小賀博士少女が7日監査状を送りました。保護したのは宇都宮市元今泉7丁目の浅野良太さん15歳、ロシー立泉が岡中3年です。昨年12月26日正午ごろ、サイクリングトレーニングの帰り道、県道の中央に一人で立っている男児を見つけました。行き交う車が立ち往生しており、自分が行くしかない、助けなければと考え、自転車を降りて男児の手を取ったといいます。すぐに連帯電話で110番通報し、警察官が駆けつけました。男児は天気症な様子で、約1時間後保護者の元に戻ったといいます。とにかく無事に帰ってほしいという思いだった。本当に感心しました。小4から本格的にサイクリングを始めました。将来の夢は競輪選手です。父親の浩二さん43歳は、男の子をスルーせず声をかけてくれてよいです。これからも小さなことを見逃さない人間であってほしいと話しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は産業用ガスの価格を コントロールすることについてお伝えします。2016年から現在まで高い産業用ガスの価格は国内産業の成長に対する障壁になり続けています。インドネシアで100万英国熱数量単位91米ドルに達する産業用ガスの価格は ASEAN で最も高い価格です。一方、2016年45の大統領令では産業界の最大ガス販売量は英国熱数量単位あたり最大6ドルであると期待されています。この事実をジョコビドル大統領は憂慮をし、1月6日月曜日にジャカルタの大統領府で開催された産業用ガスの利用可能性に関する限定会議で表明しました。ジョコビドル大統領は産業のニーズに対する高ガス価格の問題を克服するための3つの解決策を提示しました。最初の解決策は協力契約業者との協力契約の結果から政府の部分を減らすことです。大統領によると、この方法でガス価格を安くすることができるということです。愛国熱数量単位あたり 2.2 米ドルの政府割り当てがあります。この政府割り当てが減額または排除されると価格は安くなります。2番目の方法は国内市場義務の政策を課すことです。これは事業体または公共的施設が実施期間を通じて石油とガスの一部を国に引き渡す義務です。3番目の方法は産業を促進するためにガスの輸入関税を免除することです。大統領は産業用ガスの価格を直ちに迎えるよう関連と供給者たちに今年の3月中まで時間を与えました。ジョコビドル大統領が下落しない産業用ガスの価格に失望するのは当然です。インドネシアには生産のためにガスの 80% を使用する6つの産業セクター、すなわち化学産業、食品産業、セラミック産業、鉄鋼産業、肥料産業、ガラス産業があります。高いガスの価格は世界市場におけるインドネシアの工業製品の競争力に非常に影響を及ぼします。インドネシアの製品は高価なガス価格のためだけに他の国の製品と競合することはできません。製品の競争力が弱いと雇用に影響が出ます。他のさまざまな問題と相まって、そこに関連する問題は人々の福祉が低いことです。ジョコビドル大統領が提示するオプションが産業用ガス価格の高騰問題を解決するものと期待されています。しかし、自身とそのグループの利益のために産業用ガス価格を高くしている人物がこの分野にいるのかどうなのか調査するのも政府にとって重要なことです。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1912年1月8日にアフリカ民族会議が 設立されたことから始めます。アフリカ民族会議は中央左派の南アフリカの政党の一つです。この政党は1994年5月に過半数の政権を獲得して以来、南アフリカの与党でした。この政党は黒人の権利を保護するために1912年1月8日にブルンフォンテインで設立されました。その創設者はノーベル平和賞受賞者であるアルバート・ルトゥリーと、詩人で作家であるソル・プラチェとジョン・ドゥベです。1923年までこの党は南アフリカ先住民会と名付けられました。1994年以来、南アフリカを統治してきた唯一の政党はアフリカ民族会議です。1999年の選挙ではこの政党への支持は減少したが、2004年の次の選挙では再び支持者を得ました。次は1996年1月8日にマペンドゥマの人質についてです。1996年1月8日にジャヤウィジャヤのマペンドゥマでロレンス95号衛星隊の26人のメンバーがケリー・クワリッが率いる自由パプア運動の軍隊に人質されました。ロレンス95号衛星隊のメンバーも国際移民のメンバーだったため、この人質取り事件は国際的な世界でクワリの名前を挙げました。この人質取りにより2人の人質が死亡し、1996年に16人が死亡したティミカ射撃事件も発生しました。この出来事は1996年5月9日にプラボース・ビアントが率いる特殊部隊のコマンドによるマペンドゥマ人質解放作戦の130日後に終了しました。最後は2003年1月8日にターキッシュ航空の634便の飛行機事故についてです。ターキッシュ航空の634便はイスタンブールのアタトゥル空港からトルコ南東部のディアルバキル空港までの飛行機です。2003年1月8日6時19分現地時間に悪天候により飛行機が斜面にぶつかりました。飛行機は3つの部分に分かれて爆発が発生し、2人のパイロットを含む80人の乗客と乗組員のうち75人が死亡しました。調査に基づいてキリの厚さによりパイロットは明確に見えないことは事故の要因の一つでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアユシタによるサラでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、バレは2025年に100万頭の牛の生産の目標としているについてお伝えします。シャロー・ヤセン・リンポ農業大臣は2025年にバリ州の100万頭の牛に到達するためのバリ州プログラムを完全にサポートしています。シェフリル大臣によるとバレは農業と畜産の可能性が非常に大きい州です。この了解応募書により農業省はバレとの農業及び畜産プログラムを全面的に支援します。この覚書は先進的で独立した近代的な農業に向けて農業開発を改善することを目的としています。シャフロール大臣は将来農業生産が輸出され、生産と生産性が向上することを期待しています。このステップは3回の輸出の動きと一致しています。ベリ州知事であるワイエンコストは、バリ州は農業を基盤とする州であり、食料供給は現時点での主要なプログラムの一つだと述べました。知事によると、バリの農業生産と生産性を高めるための農業省の支援は、地方自治体とバリの人々のプログラムを支援する上で非常に重要です。ワイアン・コースターは、バリにはオレンジ、サラク、コーヒー、牛、ヤギなどの地元の農産物が豊富にあると付け加えました。しかしこれらの商品には性的な権限が与えられていません。将来的には農業省がこの可能性の最適化を支援することが期待されています。特に動物飼育と健康の局長である2025年の100万人のバリ牛プログラムに関連してイカド・ティアルミタは牛の数が現在の人口の 30% から 45% を増加すれば目標を達成できると述べました。また、牛の出生数が乳牛数の 80% から 85% 増加したことにも支えられています。その間、バリ島の生産的な牛の盗撮数は記録されている現在の盗撮数から 5% から 10% 削減されるべきです。さらに生まれた子牛の死亡率を 5% 未満の減らす必要があります。インドネシア語を終わります。
Bahasa, bahasanya, pihak kau bicara.
今お聞きいただいた歌はバラスワラによるバハサでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の魅力的なタンクバンプラフさんの観光地をご紹介します。タンクバンプラフさんはインドネシアの西ジャワ州にある山の一つです。横2084メートルの山はバンドン市の北20キロメートルにあり、松州の木と水位の茶園で注ぐされています。タンクバンプラフさんはサンクリアンの伝説で人気があります。この山は活発な火山であり、その状態はインドネシア火山局によって体重監視されています。いくつかのクレーターはまだこの山の活動の兆候を示しています。火山活動の兆候には数番の地あたる地域を含む山のふもとでの硫黄ガスと温泉の出現があります。地元住民とバンドン市政府は温泉を観光客の補足として使用します。タンクバンプラフさんの周辺を流れるお湯は硫黄鉱物で、さまざまな種類の皮膚病を治すことができると考えられています。タンクバンプラフさんは約9万年前にスンダカルデラで形成されました。でバッティアルト・デヴィ・サプリアニによると、バンドン・プルバの方にあるこの山はブランランさんよりも若いだということです。その歴史を通して、タンクバンプラフさんで行われた活動は13個のクレーターを形成しました。それらの3つは人気のある観光地です。すなわちラットクレーター、ウパスクレーター、ロマスクレーターです。タンクバンパラフさんは冒険、自然探検、写真撮影を趣味とする人に最適です。なぜなら、この観光名所は真に自然の景色を提示するからです。それだけでなく、典型的な涼しい山の雰囲気は確かに長い間家にいるように感じさせてくれます。毎日の平均気温は日中は17度、夜は2度に達します。ここを訪れたい場合は暖かい服と快適な靴を用意してください。一部のクレーターは硫黄煙の匂いを発し、一部のクレーターでさえ煙の雲に毒が含まれているため効果が禁止されています。ですから、ここに旅行する場合に提供される規則に従うのは良いことです。タンクバンパラフシャンも保護された森林地帯であり、その保護と新鮮な く息によって保護されています。この上でバンドゥンの観光地を訪問したい人のために、深いポッケットに到達する必要はありません。タンクバンパラホさんの観光地の入場料は1万5000ルピアから3万ルピアの範囲にあるためです。今のような雨季には雨で冒険が妨げられないようにレインコートを準備することもおすすめします。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終ります。
Brasil, 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 Bras
今お聞きいただいた歌はボンダン・プラコーショとフェッド・トゥブレックによるタタプスマガでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは Menanyakan tujuan、日本語では目的を尋ねるです。フォイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それでは Menanyakan tujuan、日本語では目的を尋ねるの会話を聞いてみましょう。ここでの目標は、この教材を聞いた後、学習者は目的に関する質問に対して表現したり回答したりすることができるようになることです。登場人物ケフィン男性と入国管理官男性、場所の設定空港の入国審査で、状況設定入国管理官はケフィンと到着の目的について尋ねました。背景音、通り過ぎる人々の音。
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini paspor saya, Pak.
Ya. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?
Saya datang ke Indonesia untuk kuliah.
Baik.
リスナーの皆さん、いつものように、menyatakan tujuan、日本語では目的を尋ねるの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。apa、apa、何、何、tujuan、tujuan、目的、目的、datang, datang, 来る, 来る, saya, saya, 私, 私, untuk, untuk, ために, ために, kuliah, kuliah, 大学での勉強, 大学での勉強. apa tujuan Anda datang ke Indonesia? apa tujuan Anda datang ke Indonesia?インドネシアに来た目的は何ですか？インドネシアに来た目的は何ですか？サヤダタンクインドネシアウントクリア。サヤダタンクインドネシアウントクリア。私は大学で勉強するためにインドネシアに来ました。私は大学で勉強するためにインドネシアに来ました。会話の中で入国管理官は表現インドネシアに来た目的は何ですかを使用して、インドネシアに来たケフィの目的を尋ねました。目的は何ですかのフレーズは untuk apa、 何のためにと置き換えることもできます。例えばUntuk apa Anda datang ke Indonesia? Indonesia ni nani no tameni kita no desu ka? のように使われます。Untuk tameni という言葉は、目的を表現するために使用される前置詞です。目的に続いて言葉を使用できます。目的を尋ねる表現に応答するには、自分の目的の前に untuk という言葉を使うことができます。以下の例文を聞いてみましょう。入国管理官、インドネシアに来た目的は何ですか？ケフィン、大学で勉強するためにインドネシアに来ました。入国管理官、インドネシアに来た目的は何ですか？ケフィン、働くためにインドネシアに来ました。インドネシア語では、アンダ、あなたという言葉は、古式の二人称代名詞であり、通常は新しい人と会話するために使用されます。アンダの言葉は、非古式であったり、会話の相手がすでに親しい、同じ年齢または年下であるといった状況であれば、カムという言葉に置き換えることができます。これは、古式な場で使われる最初の人称代名詞であるさや私という言葉にも当てはまります。非古式な状況では、さやという言葉は悪という言葉に置き換えることができます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳サリマンがゆっくりです。
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini paspor saya, Pak.
Ya. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?
Saya datang ke Indonesia untuk kuliah.
Baik.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
99% jatuh cinta. Ku menunggu tanda-tanda cinta itu darimu agar ku yakin 100% padamu. Dengan mudah cinta kurang 1%. Sepertinya kau telah mencuri hati ini. Oh, 99%.
Ima.お聞きいただいた歌は、レアによるチンタ 99% でした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次は音楽の広場を受胎します。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は中央ソラウェシ州のトペググという曲をご紹介します。トペググという曲は、中央ソラウェシ州のパルーの英雄と戦士の勇気について語っています。トペググは中央ソラウェシ地域での音楽イベントや音楽コンクールでしばしば歌われます。トペググの曲はあるバンドによってオランダのデンハーグの2017年トントンフェスティバルとイタリアのローマの
2018年のアシアティカフィルムフェスティバルで海外に演奏したこともありました。それでは皆さん、最後はザロ・アナンタが歌ったトペググを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。